学しちゃうんだよ。
どうもゆきです。
そんな始まり方ですか。意外ですね。
どうも石原です。
こんばんは。こんにちは石原です。
石原さんがどうも納得してる。
そうですね。
気に食わなかった
です。いやいやそんなことないですよ。いいんじゃないんですか。
なんで怒ってんのか全然意味わかんない。
怒ってないですよ。
サイレンですよ。
サイレンですね。
サイレンですね。
さっきね。ちょっと前に話して そのまんまくもちゃんで話し出しちゃおうってことになりましたけど、
はい、
うん、サイレンっていうゲームが多分どれぐらいだろう、もう10年以上前、
うん、
僕がね21の時からあるんで、
はい、結構昔ですね。
ことは13、4、5年、
うん、
結構長いですね。
前ぐらいには多分あると思うんですけど、まあそこから1が出て、うん、サイレン2みたいな、その後3作4作ぐらいなんか続編が、
うん、
出たんですけど、とにかくその1が激コア、うん、激ムズで、
うん、
すごいんですよ、うん、まあ難しさはさっきねちょっと話したから2回話すのめんどくさいんで言わないですけど、は
い、まあ、難しいらしいです。
そう、信じられない難易度で、うん、もう夜中にね部屋を真っ暗にして、うん、ヘッドホンとかつけてやってると、はい、本当にね息遣いが聞こえるんですよ、後ろから。
怖いやつですよね。
うん、そう、バイオハザードの死なないゾンビ版みたいな、うん、
超迷惑ですよね。
殺しても殺しても立ち上がってくるし、うん、でなんか視界ジャックっていう技があって、
うん、
なんかそこにで動かせる、まあプレイヤーが動かせる主人公は視界ジャックって技がつけるんですよ。
はい、
うん、それをやるといわゆるそのフィールドの中にいる死人の視界が盗めるんですよ。死人がうーっつって歩いて見てる景色が見れるんですよね。でだからどこにそれでそのゾンビが、
うんうん、
各ゾンビがいるかを把握したりとか、
すごい難しいですね。それだけでも難しいですね。そうそうそう、
敵の探知とかできないんですよ。
じゃあ
そういう便利な技がないんですよ。
他に視界に入ったもの以外はもうそうやって相手の視界をジャックするしかない。
そうそう、超大雑把な地図と、
それだけでも十分
普通のゲームだったらそこに赤い点とかでさ、エネミーみたいな感じでどこに敵いるか何匹いるかとか知らせてくれるんだけど、それがないから本当にざっくりした地図とその視界ジャックを頼りにどこの道が安全かこう見極めながら進んでいく、はい、逆に言うと視界ジャックだから向こうがね、うん、こっちを見つけた時も分かるんですよ。
あー怖い。
視界にこっちの姿が映るから、なんかしゃがんで隠れてんのにその背中とかでを見つけて、うおーっつって、そしたら画面がバッて赤くなるんですけど、見つかったぞみたいな感じで、
なんか視界ジャックしてるの忘れて目をそらしちゃいそうですよね。
あ、そうそうそう。その視界ジャックしながらこう隠れたりしてる時にヘッドホンでねいるとすごいそれが怖くて、だってすごいんだよ。だってゲームでまあ当たり前だけど動かさないとクリアできないじゃないですか。怖くて3時間ぐらいそこから一本も動かしてもうずっと視界ジャックして、あれなんか安全な生き方が分かんないっつって、ゲームなのにその主人公をなんか物陰でずっと座らせたまんま3時間ぐらい経つことになったりとか、
すごいですね。
そうそう、ほとんど動かないゲームですよ。もう本当に行けるぞっていう時しか行けなくて、そう、それがまあ面白いところなんですけどね。
そうそう、それはね VR で出たらいいねっていう話だったんですよね。
プレイステ VR を買ったわけです、
うん、はい、
我々買ったんです。だから VR でサイレンやれたらきっと怖いよっていう話をしてたんですよね、う
ん、あれいつ届くんでしたっけ。
16、7、1、発売は13ですけど、う
ん、じゃあ多分次のくもチャンネルあたりで、
うん、で出ますね、はい、感想
が
予約殺到で買えないから、うん、きっとこれも聞いてる人たちも持ってないですよ。
ああ、
持ってないよきっと。 うらやましいだろう。
で、ワオ
イエーイ。
もしかしたら雲楽団に入ったら一緒にできるかもしれないですね。
かもしれない
ですね。どうやって入るかは謎ですけどね、
うん、なんでまあちょっとサイレン、あの中古で買ってくるんで、うん、はい、やってみてください。
真っ暗
に僕が言ってることが分かると思う。その怖さと難しさ、何にも教わらないでやったら絶対先進めないですよ。
もう私普通にザクザク殺されて飽きそう。
確かに全然進まないし、
全然進まないし殺されるし、もういいじゃん死んだら。
そうそう、
理想ですね。
ちなみにそのサイレンって映画化もされてるんですよ。
あ、そうなんですか。
実写映画化されて、まあまあスマッシュヒットぐらい。
全然聞いたことなかった
ですね。市川由衣が主演で出ましたよ。
知らなかったです。
そうなんで、まあサイレン、サイレンよろしく、
サイレン
の回し物みたいな。
回し物ですよ、もう回し物でいいです、ね、好きだから。
やったことある人いたら感想聞きたいですね。
そうですね、
知りたいです ね、 いや心に残るゲームです。
すごいですね。
ああいうホラーって何が楽しいんですかね。こう
ドキドキ感、
こうドキドキ感を楽しんでるとか。
ゲームでってことですか、
はい、ゲームでだと。でもやっぱりドキドキ感もかもしれないですけど、なんかそうクリアしていくとか、やっぱそれをこうかいくぐっていく感じじゃないですか、
ね。まあ、ホラー、なぜホラーかって意味で言うと、うん、それプラスアルファでやっぱり現実世界では体験できない命のやり取りとか、ギリギリの瀬戸際感
を、ギリギリ感、そうですね、
仮想で味わいたいっていうのはあるでしょうね、うん、あれが現実だったらもうとんでもないことなんで。
そうですよね。
そうですね。
ちょっと想像しちゃいますよね。
ちょっと現実はヘビーすぎますね。
現実だったらやばい
ですね。どうします、ここドア開けて向こう全部ゾンビだったら。
まあもうどうにか仲良くなるしかないですよね、そこは。
会話するんですか。
みんなゾンビですよ、もうどうしようもないじゃないですか。
だってそのサイレンのキャッチコピーとか、どうあがいても絶望ですから、
ね、あ、そのキャッチコピー聞いたことあります。
あ、本当に。
はい。あ、それなんだ。それ有名ですよね。多分なんか私よくキャッチコピー集みたいなの見たりするんですけど。
はいはい。
そうそう、その普通にブログとか記事のタイトルとか考えたりするときに、あのキャッチコピー集みたいなすごいいいんですよね。ですごいどこにでも載ってるぐらい有名ですね。
あ、そうなんだ。
はい、
もうまさに本当ドア入っても絶望だから3時間止まっちゃうんですよ。
すごい。
そんなゲームあるみたいなね感じだよね。
うまいですよね。
そうですね。で、多分ね、うん、こういう話聞くとね、うん、ほら、2人とかさ、ほら、頭良さそうにぶってるじゃないですか。
ぶってます、ぶってます。私はぶれてもないです、ね、
だから、やっぱりこういう話聞くとみんなね、俺なら私ならできるんじゃないって思ってやるんだけど、きっとやればわかるよ。
ちょっとや、
じゃあ、ほんと難しいから
。先に VR 届く前に、そっちを。
ああ、うん、そこ、まあでも買ってくればすぐ、今日でも明日でもできますからね。買ってきますか、これから。
これから行きますか。
取り終わったら、
うん、
そうですね、
うん、
たまにはそんな日もいいですよね。
いいですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
じゃあ、今日早めに。
でも買った気するんだけどな、なんか誰かにやらせた記憶がある。
じゃああるんじゃないですか、探したら。
あるかもしれない。買ったかも。
でも、買いに行った方が早そう。
はい。あの、和室になければ。
あ、和室がありましてですね、ここのオフィスは。
休憩室みたいな、
ね、そうですね、そこエステルームとかにもなってますけどね、うん、今、整体部屋とか。
そうそうそう、
そこにゲームありますからね。
まあじゃあこれ終わった後行きましょう。
行きましょうか。
そうですね、
左に。
サイレンありますかっつって。
そうですね。私ちょっと今したい話を思い出しちゃったんですけど、喋っていいですか、石田さん。
したいです。
なんかさっきちらっと匂い。
そうなんですよ。
匂いを出して
ね。そのキャッチフレーズの話でさっき思い出しちゃったんですけどね。はい、私この間あの
それ
それこの間なんかまあ。クライアントさんとやり取りしてて、そのまあよく本当にそのブログのタイトルとか決めていく時があって、
うん、
でまああのよくあるじゃないですか、この言葉を反対の言葉を組み合わせると強力なフレーズになるとか、はいはい、例えば
8歳少女妊娠みたいな。
あ、そうですそうですそうです、うん、そういうあのありえないこととか、まああの働かないビジネスマンとか、うんうんうん、そういうなんか逆の意味の言葉組み合わせたら強力になるのを、クライアントさんにうまくその表現として伝えるの、どうやって伝えたらこれ分かりやすいですかねみたいな、石田さんに聞いてたらですね、
うん、
石田さんがいきなりなぜかその反対の言葉ってこういう意味ですよねみたいな例え話をしだしたのが、なんて言ったんですかね、体育教師と生徒が、
うん、
なんだっけあれ忘れちゃった。
そう、あれはだからありえないシチュエーションで、はい、 こうこんなシチュエーションないだろうって意外性をこう出すっていうことが大事だって言って、まあ、あの体育教師とその女生徒が、うん、その授業中に準備室でみたいな話してたら、うん、石原さんが超食いついてきて
食いついたらね、何の話始めたのかなと思って
ちょっとそれ下ネタでいいんですよね、それは
多分下ネタ
下ネタですよね、
はいいや普通に私は普通にビジネスの相談をしてたわけですよね、
はい、
じゃいきなり石田さんが前触れもなく体育教師だっていう話を真面目な顔で始めたから何が起こったんだろうと思って
ほうほうほうほうほう
で聞いてても落ちないんです
クライアントさんがやっぱ男性なんでやっぱこうイメージしやすいのはエロビデオだろうっていう話だったんです
よ、ね
うん、
あーそっかそっか、まあ、タイトルがどうのみたいな
やっぱあれはこうコピーの勉強の方法かなと思うわけですよね
はいはい
でも全然わかんないじゃないですか体育教師と生徒が準備室でだけなんですよう
ん
違うその先があったんですけど
私が聞かなかった
あ止められたんだね
止めちゃった
んです忘れちゃったんですけどね
ありましたっけ、
うん、あれもなんかやっぱアダルトって結構宝ですよね
そうですね
私も結構
アダルトコピーとか
アダルト系のメルマガ撮ってたりしますから ね、
う
ん、ね
やっぱタイトルとか気になっちゃうよね、
うん上手いの多い
ですね嘘だと分かっててもたまに買いそうになりますからエロビデオとかもそうですよね、うん、パイレーツオブカリビアンがなんかパイズリオブレズリーこれ P ですか
これは
これギリギリいけるよね
ギリいけるんじゃないですか、うん、
タイトルの ただパッケージのタイトルですからね、
ね商品名言っただけですから、
うん、そうみたいなあーなんか うまいのかわかんないけど面白いじゃんみたいな
よく考えてますよね
そうですねでもエロってやっぱあれだと思うんですよね人間の妄想力とか想像力が最も
そう
ね、かきたてられる
根源だと思うんですよね
そう女性はちょっと違うかなと思うんですけど、
ね、
男はやっぱりなんかほらよく言う英雄色を好むじゃないけどそういう性欲がなんかビジネスの原動力になったりするって話もよくあるじゃないですか
結局こうアプリケーションがこう発達してきたのもやっぱりパソコンが流行ったのも一部そういうのになってると思うんですよね
でもあれ何でしたっけ、ね思考を現実化するかなの中にもやっぱそういう性的欲求をビジネスへのモチベーションに変えるみたいな項目確かありましたよねあれは変えちゃう方でしたけど、
はいはいはい、
エネルギーの転換みたいな
男は結構そういうタイプ多いですよね
そうですねパソコン一人一台だって家族と共有だとバレてしまうとか、
うん、そう
あとはスマホに移ったらスマホだったらこう隠れてねゲームをしたりとか
ね
いろ
そしてこれからは VR で超リアルのビデオが見れるわけでしょすごいですよね
すごいことになりそうですね本当になんか人類的に、うん、なん
かしかもその VR で今思ったけどさ、うん、怖えなというか思ったのは、うんはい、ほら昔から多分日本全国で1日1人ぐらいはきっと生まれてるであろう、うん、オナニー目撃される人
なんかその YouTube とかでも、うん、YouTube だっけニコ生かなんかでありましたよね切ったつもりで画面が切れてなくってそのまま流れちゃう
見られちゃうとかねそうまあこれってでも別に昔からほら、
うん、
家族に覗かれたり、
はい、
友達に覗かれたりってあるんですよね、はい、多分1日1人ぐらいはきっと犠牲になってるんですよ、うん、なってるんだけど、
はい、
そう日本でも多分、
うん、
でそれが普通だったら見られたらあーみたいな感じになるじゃん でも VR ってこうやってガッ完璧に目がこう潰されてる状態でヘッドホンもしたりするんですよね、
う
ん、
そうですよね
だから一部始終見られるようになる可能性があるわけ
です、まあ、その一部始終見るかどうかですよね今度
いや見ますよ
ま
いや母親とかきっと最初から最後まで見てますよ
何の目的であ
終わったわねっつってガラガラガラって戻っていくみたいな
また戻っていくんですね
あ発射発射みたいな
へ
えいや結構そういう母親多いと思いますよ
へ
多いと思う。だって結構ほらそういうのをあらーみたいな感じで閉めちゃう人も多分多いと思うけど、うん、結構ほら堂々とエロ本とか、
はい、
ベッドの上にボーンって出しといたりとかする人いるでしょ、
はい、
多分そういう肝ったまの座った母ちゃんだったら多分
あ
らこの子ったらそんな年齢なのねなんて思いながら
大きくなったわねとか
そういつ発射するのかしらなんて興味津々で最後まで見たりすると思いますよ
そうなんですか、
ね、言わないだけでね、周りにそんなの見てたのよとか言ったらもう変態扱いされちゃうから
どっちもかわいそうです、
ね、絶対言わないと思うけど見ちゃう人いると思うんでね、うん、
い
やっぱ時代は変わっていくんですね、うん、そうやって。
そう、それが親だったらそうだし、友達とかだったらなおさら面白がって、
うんうん、友達だったらそうだと思うんです
ね。なんかちょっとあいつ息が荒くなってきたからカウントダウンしようぜみたいな。
いや
3、2、1発射とか言ってしかもさ、ほら、あの男の今日下ネタ会です、
ね、今日これいいんですか、なんか女の
子の石田さんのせいなんで、まあ、
そうですね、石田さんのせいですけど、
責任は石田さんにあるんですけど、
なんかせっかくの女性ファンがいたとしたら、もしかしたら、
いや、この程度は福山雅治だってチンチンぐらいいますよ
公共の電波で言うかどうか
別じゃない、ラジオでめちゃめちゃ言ってます。福山雅治の下ネタすごいんですよ
っていうことは聞いたことありますけど、実際には聞いたことない
です、ね、僕のこれなんて気にならないぐらい、本当にすごい下ネタ、もうぐちょぐちょです、めちゃめちゃ。
ゆうきさん今日ちょっとなんか暴走気味じゃないです
か。しかも今大人の時間じゃない。
じゃないです。今日早いんです、収録時間。
聞いてる人は24時間
かけ、まあ、そうですか。だから朝聞いてるかもしれないんですよ。逆に言ったら爽やかな通勤時間。
いやでもそんなこと言ったらだってね、雲隠しチャンネルなんて聞けないんですよ。
なんて。
まあたまにはね、こうエロネタもいいですよね。
何を落としたか忘れちゃったじゃない
ですか。石田さんのせいにしたとこまでですね。
あ、そうです。
そう、友達、あ、そう、いやだから男のね、はい、女に行って、うん、ほら静かにやる人もいると思うけど、はいはいはい、結構なんか臨場感あふれる振る舞いをしちゃう人も結構いるんだよね、う
ん
う
ん、なんか私この音声はいいんですけど、
声出しちゃったりとか
音声いいんですけど、これ書き起こしどうなるんですかね、いつもパパちゃんがやってくる、
あえて書かないみたいな、ね、ここのとこすっ飛ばすみたいな、
検索エンジンに弾かれるレベルですよね。
まあまあそんなことは心配しなくていいんですよ。
そうです。
大丈夫大丈夫。
あとで編集いくらでもできるんで。
大丈夫大丈夫。
絶対編集しないじゃない。
撮ってから考えればいいんですよ。でね、
はい、うおーとか痛くてしょうがないんだから今。
もうやっべとかね、はいはい、いうやつもいるんですよ、はいはい。そんなところまで覗かれるって考えたら、それが原因で自殺者が増えるんじゃないかなって。
そっちですか。いきなり社会問題になってき
て。下手したら生きていけないですよ。
ああ見られて、
見られてっていうか、
本当にパッと覗かれたぐらいだったら、うん、おーいとか言ってズボン履いて済む話だけど、恥ずかしいなぐらいで、だってもう最初から最後までとんでもない自分の姿を、
それ動画に撮られてる可能性がやっぱ
りありますよね、とか流されちゃう可能性もあるし、うん、もう見られただけでもちょっと心の弱い男の子だったら、うん、しかもその中学生とかで、ね、うん、こう多感な心だったら死んじゃうんじゃないかなって、
VR は18禁にするしかないんですかね。
そのソフトによるんじゃないですかね、やっぱり。そこは大きいかもしれないですね。あとやっぱ部屋に鍵をつける子が増えてくるんじゃないですかね、はい、それ考えると、
はい、でまあ、自分の枠を外すっていう意味ではもしかしたら外れるかもしれないですね、うん、もうここまで恥ずかしい思いをしたならあとは大丈夫みたいな、
そのあとはっていうのが何なんですかね。
あ、いやいや、もうあの普通のいろんなことを含めてあとは大丈夫。
だからまあ何が言いたいかというとですよ、うん、結論としてね、はい、だから VR オナニーと名付けましょう。
ストレートだな、
そのままじゃないですか。もうちょっとひねんないですか。
VR ナニー V ナニ
ーひねった
V ナニ
ー V ナニーアナニーみたいな感じですよ。みたいな感じで、うん、まあほら詳しくは分かんない人は検索してもらえばいいなと思うんですけど、そうそうそう、まあどうしましょう、
はい、
ね、をするときはしっかりとセキュリティを考えろと。
そうですね、
部屋に鍵をつける、ね、家に絶対に人がいないことを確認する。
そうですね、
うん、
大事ですね、
これ大事です。
今セキュリティの話をしてる。
そうですね、
そう、結論はセキュリティの話です。あの世の中の男子を僕救おうとしてる、
そうですね、
話なんで全然エロい話じゃないですよ。
いやでも本当にあり得るかもしれないですからね。
あり得る、あり得る、本当に。いや本当死んじゃうって、
うん、
心折れますって。
まあそうですかね。
ずっとなんか言われそうですね。
最初から最後まで全部見てて、ヒヤヒヤとか言われたらもういや死ぬでしょ。
うん、まあ心弱かったら、
終わった後にね、ガチャってこうヘッドセット外した時に母ちゃんが冷静に見つめられてても死にたくなると思うし、
そう、目の前に座られてたりするとちょっとびっくりしますね。そうそうそう、
なんか高幸説明しなさいみたいな冷静に言われたらなんかその場で首かっさばいて死にたいレベルですよね。
なんかお母さん んの方にもやっぱそういうのはしちゃいけないっていうのは伝えたいですね。あ、そう。
だからこれを聞いてるお母さんは、うん、だから VR を持った息子の部屋にノックなしで入っちゃいけないと、
うん、ノックで聞こえるかどうか分かんないんで、まあ、見ちゃったらそっと出て行ってほしいですね。あ、そう、そこね、
見た事実を墓まで持っていきなさいと、
うん、面白がってはほしくないですし、うん、そこで教育的指導をするのはちょっと待ってい
ただきたい。ダメですね、息子の命が大事であれば。
そうですね、うん、でまあ、お友達もそういう時、お友達の家に遊びに行っちゃったらそっとお母さんと談笑して帰っていくと。
そうだね、うんうん、僕来たこと言わないでくださいって、ね、優しくね、うん、配慮して。
そうですね、
そんな彼らも明日は我が身ですからね
それリアルですよね。
そうですね、みんな思いやりの心を持って VR を使っていこうって感じです ね。
でも文化として根付かせていくしかないですよね。だって文化になるでしょ、きっと VR って。
もしかしたらなんか法律でもそういうのが出てくるかもしれないですね。
ね、なんか民法とかね。そうそうそう
こうやばいって言った時にこうガーンとか言って付け締めて指挟んだ記憶とかないです。
ああ、あります、あります。
それが挟めないですからね。
そうだね、挟めない。
やばいかどうかは最後までわからない。
そう、最後まで蓋を開けてみないと。
ある意味二重の恐怖が味わえるんですね。
そうそうそう。いや、それこそ僕だってやっぱね、そういう多感な頃は覗かれましたから、姉ちゃんに。
ああ、うん、姉ちゃん。
当時僕ね、あの5階建てのマンションの503号室と504号室両方親が借りてて、うん、あの狭い、うん、ボロいマンションの狭い部屋で、うん、そんな高かったわけじゃないですか、うん、6万6万ぐらい、うん、で、まあ、狭いから兄貴と姉ちゃんと僕と母親がいたんで、うん、まあ、分けてやってたんですよね。で、まあ、主に504号室に母親と僕とか姉ちゃんがいて、うん、で503号室に兄貴がいたみたいな感じなんですけど、うん、よく兄貴の部屋で僕やっぱ隠れてオナニーするわけですよ、
うん、
そう、鍵がかけられるから、うん、なぜならば、そうそうそう、で鍵かけたらもうバッチリだってことで、うん、まあ本当あられもない姿をね、一人でやるわけですよ、うん、
はい、
で、その時、ある日、たまたまなんかベランダの窓のこうカーテンを開けっぱなしにしたまんま、僕はあんまりそこに気を使わずに普通に、うん、まあ、向き的にはベランダの方に足を向けた状態でオナニーしちゃうんですよ、
はいはいはい、
つまり覗こうと思えば隣の部屋と隣同士だから、ほらベランダから顔クイッてこれ出せば結構見えちゃうんですよね、隣の部屋の中まで。で僕もひとしきり終わってふーっつってズボン履こうかなと思った瞬間に姉ちゃんに高行きビクーンってなってでズバババってズボン履いて見られてないことを期待、もうかすからね、期待を胸に、
はい、
もう冷静に、うん、あ、どうしたの、
はい、
って言うわけですよ。そしたら姉ちゃんが今何やってたのって言うんですよでもひょうひょうとしちゃってるから、はい、いや別に何にもみたいな風に言ったんだけど、やっぱ 100% 見られてるんですよ、うん、
まあそうですね、
やっぱ僕その時もそのまま5階から飛び降りようかと思
ってまあそうですよね、
どっから見られてたか分かんないし、そう、それがもし VR とかあったらもっと恥ずかしいでしょ
う。
そんな優しいお姉ちゃんはなんて声をかけてきたんですか、その後。
その後はまあ突っ込んでは来なかったです
突っ込んだ、
普通になんかの用事で
言われた。優しい、
うん、まあまあ優しいというか普通そうでしょうね
この世にゆうきさんがいるのはお姉ちゃんのおかげですね。
うそうですね、
もう一息優しかったら一呼吸置いてから
惜しかったですよね、今何やってたのはいらなかった
です。
そうそうそう、いやあれはね大変ですよ、
ですね、
思春期のボーイには
多感ですからね。
彼女が見たりすることもあり得るわけだよね、合鍵持っててみたいな、
そうですね、
ガチャーつってねえ、なんかお惣菜持ってきたよとか、うん、ご飯作りに来たよとか何でもいいけどさ、急に来た時には彼氏がさ、VR でヘッドセットつけた状態でもうハーハー言ってもうなんか バーチャルの世界のなんか女に向かって声、もうめちゃくちゃなんか声かけながらハーハー言ってたらどうします、エマリさん。
まあ私もとりあえずはひとしきり見て
やっぱそうでしょやっぱ見るんでしょ。
でその後はあのちょっと席を外し
外し
近所散歩し、でいいタイミングで戻り、何事もなかったから、まあ、今来たよっていう、
はいはいはい、
ですね、
やっぱひとしきり見るんでしょうね。
それは見ますね。そこはいろいろね、お互いを知るために
大人の考えですよね、それはね。でもどうなんですかね、思春期の女の子が見
思春期だとちょっとやっぱりなんか私に問題があるんじゃないかとか。
そっちですか。
いや、それはね、まあ性格によると思うんですけど。
あ、まあ、性格によるか。
うん、やっぱりなんか、なんていうんですかね、
物足りないのかなとか、
なんか他にしたいことがあるのかとか、逆に他の女の子に目がいってるんじゃないかとか、やっぱりいろいろ考えちゃうんじゃない
です か、ね、か、なんか汚らわしい方面に行くか、なんかどっちかですかね。
あ、もしかしたら、そうですね、そういう可能性もありますよね。
結構ほら、カップルってさ、ほら、オナニー禁止とかさせてる彼女多い、多いですよ。オナニーなんてしちゃダメだ、浮気なんてもちろんだけど、もうオナニーすら私以外で抜くのは許さんみたいな。
すごいですね、それは。
全然います、います。よく聞くもん。
へぇ、
うん、僕も従わなかったけど言われたことならあるし。
ああ、そうなんですね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。どうやってバレるんですか。
まあ、バレないと思うんですけどね。おそらく。ああ、まあ、ただやっぱ女の子はすごいんで、まあ、なんかここまで話しちゃうとさすがにちょっとピーなんで、まあ、ピー入れればいいのか。
はいはい、
その、精子の濃さとかね。別にそんなやらしくないですね。科学的な話です、ね、
科学的な話、ね、
科学的な話
すれば
精子の濃さとか味とかで分かるみたいなんですよね、溜まり具合が。やっぱ彼女ぐらいほらよく味わってると。
あ、
そうそうそうそう。ねえ、マリさん、
マリさん、
クモマ、
苦
っ、クモマ、
自分で振ってきたのに。
私振ってないですよ、石田さんのせいじゃないですかね、今日。
それあれですか、可愛くのマーケティングですか。
僕が悪いのかに
だ。だいたい石田さんが悪いんです。
まあまあそういうこと
ですね。世の中で起こる大体のことは石田さんのせいです。
そこまで。
便利ですね。便利それ。まあだからあるわけですよ。そのそういうことも。だからそういう子とかに見つけられたら、もうそれだけで振られちゃったりとか。
まあ振られるんだったら振られていいんじゃないですかね。
まあそんな女なら振られちまえってことですよね。
いや本当そうですけどね。それそこまでね、
逆になんか言ってやりたいですよね。お前よりこの VR の中の女の子よっぽどいいわ。
まあそういう終わり方に。
なめんじゃねえ。
それ別れの原因が VR っていうのもちょっと切ないところですね。
でもそれなんか現代的な話になってくるんじゃないですかね。なんかそのほら AI と結婚するみたいな話のようなもんで、
俺の嫁は AI みたいな。
そう、ロボットとかプログラムに負ける女はこれから続出するはずですよ。
普通にだってそれを目指して、それを目指してるわけじゃないんですけど、うん、結果論だって理想的な人を作るわけですから、
ね、
言ったら、
うん、女よりよっぽどマシな女をね、
うん、
提供しないといけないわけだから、
みんなのいいとこ取りができるわけじゃないですか、理想の状態が、うん、まあそれは男女どっちにも言えることですよね、
うんうん、
そういう意味では理想郷がそこにあるってことですもんね。
桃源郷、理想郷が。
そうですね、うん、ちょっと人類滅亡が近づいてるんじゃないですかね、そう考えると。
それでなんか二極化するんじゃないですか、まあ、で俺リアル派みたいな。
ああ確かに。
俺もリアル派。
でもリアル派じゃないとその子孫繁栄しないってことじゃないですか。
しないからそれでいい具合に人口が半分ぐらいになるんですよ、うん、40億人、100億人超えるって言われてるのが40億人ぐらいに徐々に減ってって、
うん、
でこれで地球の環境を保たれたねっていう国策もちょっと入ってんじゃないかな、うん、VR に。でも結構あれ普通に頭いい人が見たら普通に危険だなって思うと思う
んですよね。
そうですよね、
うん、であれが普通にソニーとかから予約できませんぐらいもう大々的に売れちゃうぐらいなんで、
やっぱ作り手側にもいろいろなんかそう思わなくてもなんか危険な要素って入りがちなぐらいすごいことじゃないですか、うんうん、やっぱそういうそれを想定できずにそういう危険な要素が入っちゃうっていうのはすごい考えられるんですよね、うん、
きっとソニーだってこれはあの地球を救うためだと思ってやってますよ。
そうな
んだ、うん、あの綺麗な人類間引きプロジェクトですよこれは、うん、
恐ろしい、
うん、合法的に間引けるっていう。
まあ別に殺してるわけじゃないからですよね。
そうそう、
生まれてこない
自分の自己責任の範囲ですからっていうことで、うん、勝手に破滅する分には、まあ、もしくは子孫を残せなくなる分には、
うんうん、まあ、逆にそうなってきたら今度はあの人類を増やす方のプログラムとかも考えられますからね、
うん、そうですね、だから調節できるようにしていくんじゃないですか、うん、そうやってうまい具合に。
でもなんかこうスカイプとかもうまく VR とかに組み合わせて遠距離の人とこう
話したりとか。それはいいですよね、それできるようになるの超理想ですね、う
ん、多分普通にできるよ、すぐできるんじゃないですか、
うん、そうですね、そうするとこう実際 まあ、バーチャルの中ですけど、うん、もう本人のアバターでそのまま会って、
うん、
で
それはすごいですよね。
遠隔の友達とか、うん、あと海外とこうやり取りすれば英語の勉強とか、うん、日本語はこうだよとか、世界をまたいで VR が広がったら面白いですよね。
生身じゃない分なんか怖くないってメリットもありますよね。
あ、はいはい、
そうですね。
別になんか失敗してもブチッと電源切ればいいんで
しょ、ね、新しい出会いの形かもしれないですね。実際に会ってみる前にもうすごいコミュニケーション重ねて、
うん、そう
やってバーチャルで会って、うん、それから生身で会うかどうか決めるっていう、う
ん、もう多分もうそれ来年再来年ぐらいでなるんじゃないですかね、うん、出るんじゃないですかね。そういうのが
逆にもう生身で会う必要がなくなってきちゃうかもしれないですよね、う
ん、会議とかも
会議はいらないですよ。
目で見てリアルに話すのは VR の映像で、うん、肉体的な感覚は機械で補って、
そうですね、そこ
までできる。栄養はチューブで、
チューブ
完璧ですね。
チューブもしくは虫で、
虫で、
うん、
あれあれですか、
あれですね、
虫で
完璧ですね、
うん、そうですね。だからその感覚が得られるようになったらもうそこまで来ますね、うん、
だって VR とかまだほら先進国の人間なら多少バランスよく使えそうな気はしますけど、はい、なんかナイジェリアとかさ、
はい、
なんかああいうところにボンって投下してみたらさ、多分1年で絶滅するんじゃないですか人間。
うーん
もうびっくりしちゃって、もうつけたまま外さなくなっちゃって、みんなもうそのまま衰弱死してるみたいな。ほら猿にオナニーを教えると死ぬまでやるって聞いたことあります？
なんか聞いたことあるかもしれ
ない
です
けど、うん、そんな感じになるんじゃないかなって。
食べるの忘れちゃうってすごいです
ね。なんかこうバイオハザード的に、まあ、よく今危惧されてる菌のとかをバーってばらまいてやるとなんか大量虐殺だとかになるけど、なんかこんなこと言っていいのか分かんないけど幸せな殺し方じゃないですか。
そうですね。
なんかこううまく人類をまびこうとするプロジェクトはあるような気がするんですよね、裏で。やっぱ政治が絡んでくるから、なんかどっかのテロリストのせいにするか、誰のせいでもなくしょうがなくそうなっちゃったんだよねってするしかないと思うんですよね、大々的に人を間引くためには。それかよく昔からもう毎年1個ぐらいテーマとして出てくるなんか人類間引き漫画、
うん、
いろんなテーマであるじゃないですか、
はい、ありますね、
国策でなんかこういう風になってるみたいな、うん、いろんな設定でなんか男はペットになるとかさ、うん、なんかいろいろいろんなパターン見てきたけど、そういうのがあるのかもしれないけど、でもやっぱり絶対普通に考えて反対が起こる、
うんうん、そうですね、
クーデターレベルな話になりそうなんで、
うん、そうですね、うん、
ね、環境やばい、食料足りない、
うん、
土地足りない、うん、でも人口爆発、
うん、まあ、マトリックス的な世界になってきそうです ね、カプセルの中に入れられ VR 見せて、
そうですね、うん、VR が思わぬ方向に、
うん、
間引き性格まで。
ありえますよね、うん、正式に国から依頼されてたっておかしくないですよ、ソニーが。
そしたら間引き第1号がうちってことじゃないですか。
そうですね、第1便乗っちゃいました、ね、
第1便乗っちゃいました
乗っちゃいましたね、
2週間後に。
まあ、僕らがそれぐらいで間引かれる玉かどうかと。
あーでも VR ですよどっちが現実か分かんなくなっちゃいますし、もう見たら最後かもしれないじゃないですか。
まあめちゃめちゃ面白いのは間違いないと思うからね、
う
ん、
そうですね、
ハマっちゃうのはハマっちゃうかもしれないよね、う
ん、そしてハマりやすいですよ、みんな
ハマりやすいですね、うん、
まあくもチャンネルも残すところあと2回の放送で終わりということになるかも
しれないですね、
そうですね、
ピタッと止まったら、
全然更新
されない、1ヶ月ぐらいピタッと止まったら、あ、VR で死んだんだ
VR の回全然来ないぞみたいなみんなあっちの世界行ったなと、
行ったなと思いますね、
悲しい感じになってきました ね、
そうですね、これ今のうちにお別れを言っておかないと
そうですね、うん、じゃあサイレンやりますか、
サイレン買いに行ってきましょうか、
そうですね、
お疲れ様でした、
うん、はい、お疲れ様でした。